皆さんこんにちは。それではメインのメッセージに移らせていただきます。今日は音楽を通して、神様の栄光が表されているというのは聖書の御言葉にもはっきりそのことも書いてありますし、本当に素晴らしい賛美の演奏というのはそういうものが表されております。ですから私もですね、CD の素晴らしい演奏を皆さんに聴いていただいて、その演奏とともに歌っていただいて、その素晴らしさを味わっていただきたいなという思いで、このことをやっております。で、今日取り上げるのはリビングプレイズの266番ですね。神の子羊という曲になっております。この曲は右上のところにトゥワイラ・パリスさんという方が作詞作曲をされたんですけれども、この方はリビングプレイズのシリーズにずっと参加されている方で、今日もお聞きするその CD もですね、この人の自作自演の CD となりますので、かなりその素晴らしさが伝わってくるのではないかというふうに思います。また今日の副タイトルとしてですね、この神の子羊、この出所がですね、ヘブルの9章の26節というところなんですね。この下の段に書かれている小さな字なんですけれども、ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのですっていうのが、テーマになっている箇所です。この歌詞を一通りちょっとお読みしますので、それで何が書いてあるのかなということをちょっと覚えていただきたいんですね。1番のところからお読みします。罪なき一人を父の身元より離れてこの世に生まれた子羊、ああ神の子羊、聖なるキリスト、尊い血潮で清めたまえ主よ。2番、身代わりとなって責めと恥を受け命をも捧げられた罪なき子羊、ああ神の子羊、聖なるキリスト、尊い血潮で清めたまえ主よ。3番、闇の中にいた私は救われ、神の子とされた羊飼いのもと、お神の子羊、聖なるキリスト、私はあなたの子羊とされたなりましたということが書かれていて、聖書に書かれている救いがこのことによって成就して、本当に素晴らしいお救いをいただいた方の証の歌でもあるんですね。ですからこれは想像で作った曲ではなく、その人のこのトワイラ・パリスさんの体験で作られた曲ということになります。いや、本当に素晴らしい演奏で、素晴らしい曲の内容で、本当に聞いただけで私も涙が出てきてしまいます。この聖書の出どころの箇所を聖書からちょっと見てみたいんですね。ヘブルの9章の26というところですが、448ページですかね。こちらから歌詞の出どころがこちらになっていますので、この御言葉をまずお読みしていきます。26節ですからです。もし同じだとしたら、世界のもとへが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分をお捧げ、二度目には罪を負うためでなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。26節の途中のところに、しかし今キリストが ただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。ここに罪を取り除くためということがはっきり書かれています。何も罪もない方、清い神であられる方がなぜそんなことをしなくてはならなかったでしょうか。27節のところを見ますとですね、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているというふうに書かれています。すべての人間は神様に背きの罪があるゆえに、みんな死んで滅びなくちゃならない立場になっている。ですからすべての人に死が訪れるというふうに聖書には書かれています。そのことから救うためにイエス・キリストは救いを成し遂げてくださったということがこの聖書に書かれているわけですね。あの聖書に書かれているイエス・キリストという方はどのような方なんですか。一般的な常識から言いますと、クリスマスで世界でお祝いされる素晴らしい救い主、キリストによって愛というものが提供されたというのは大体の方はご存知であられます。しかし聖書の歴史を見ていきますとですね、神が人となってこの地上にお生まれになったのがキリストの誕生だということが書いて、不思議なことが書いてあります。またこの神であられた方が人となられたのですから、もともとは清く何の罪もないお方でいらっしゃいます。そしてこの方は誠の救い主、本物の救い主としてこの地上に来られたということは聖書の御言葉には書かれています。しかし当時のユダヤのお偉いさんや民衆、ほとんど全てと言っていい状況で、救い主ないかいらない、この人は偽キリストだと決めつけて、この人を十字架にかけて殺してしまう方に全ての人間が回ってしまいました。イエス様はあらかじめ旧約でも予言されている誠の救い主なのに、なぜそんな風にして死ななくてはならないのか、本当に不思議なんですけれども、人間が神になりたいっていうそのサタンの支配の中で人間が全てしておりますので、自分さえ良い立場で生き残ればそれで良いんだという考え方で、このイエス様の登場というのは当時のユダヤのお偉方にとってはとても都合の悪い状況だったんですね。このイエス様さえいなければ自分が神のように威張っていられた、そのような世の中であったということなんですね。で、事実真実を認めないで、こんな人はなんかいろいろ凝らしてみても誰も抵抗しないし、こんな弱い人間なんだから、みんなで偽キリストだって言って十字架にかけて殺してしまいと言ってイエス様は殺されてしまいました。それも神様の御心だということも聖書にも書かれています。私たちのおぞましい背きの罪をその身にで唾を吐きかけられ、罵られ、馬鹿にされて、いじめの限りを尽くし、無視で何回も打たれて血だらけになって、その姿で十字架にかかって手や足を釘で刺され、また最後は槍で刺されて体を裂いて血を流してくださるような死に方をしてくださいました。それは背きの罪の人間が許されるためにイエス様がその御業をなしてくださったということが書かれています。またイエス様はその状況でただ死んでそれで終わりの状況では、ただの人のいい人間だった、優しい人だったんだね、ちょっと気の毒だったね だけの思いだけで終わってしまいますけれども、イエス様は神であることを証明されるために死と悪霊やサタンに勝利してよみがえって、3日目によみがえって、よみがえられたということが歴史の書に、聖書にも記録がされており、信じる者と共に生きてくださるということがイエス・キリストの神様が生けるお方であられるという中で、イエス様がなしてくださる御業でもあります。ここでロマ書の方をまず見てみたいんです。ロマ書の6章の23節、307ページですけど、罪の報酬は死です。ここに先ほどの御言葉にあったことがまた同じように書いてあります。罪があるものは死んで滅びなくてはいけないんです。裁かれなくてはいけないんです。神様からの永遠の断絶が死ですということが書いてあります。でもこれで終わりではないんですね。神様のプレゼントが次に書かれています。私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。イエス・キリストを信じる者には神様の側に回復されて永遠の命に預かることができるということがはっきり書いてあります。じゃあどういうことなんでしょうか。少し前の箇所ですね、4章の25節のところを見ますと、4章の25節、主イエスは私たちの背きの罪のために死に渡され、私が義と認められるためによみがえられました。ここに聖書のメインのメッセージが書いてあります。聖書は何のために書かれたのですか。イエス様の十字架の死と復活についてあります、書いてあります。それはどういう意味があるんですか。この25節にそのことが書いてあります。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。ここにもはっきり書いてあります。当時のユダヤ人のオイラガサ、この人は偽キリストなんだから殺してしまえ、それは神様の背きの罪のゆえで、私たち一人一人の心にあるその背きの罪からそのことをするようなことをしてしまってるんですね。ですけれども、そのから私たちが救われるためにイエス様は十字架で死んでよみがえられたということがはっきりと書かれております。イエス様は神であることを証明するために予言通りによみがえられた方であり、信じる者と共に生きていける主であるということが書かれております。また一章の二十節、ロマ書の一章の二十節のところも見ますと、少し前に戻って、私たちの背きの罪が一体どういうことなのかということが具体的に書かれていますので、そちらからもお読みします。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が作られた時から被造物を通して知られ、はっきり認められるので、彼らに弁明の余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、羽物に似た形と変えてしまいました。ここに本来命を尽くしてくださった神様と共に歩む者、共に仕える者が本当の神様の前の正しい歩みでありますけれども、この姿というのは完全にも背いている状況で書いてあります。自分が神にすればいいんだ、そして何でもすればいいんだ、ですから進化論なんか、その 極論ですね、あの自分さえ生き残れればいいんだ、他のものはあの殺してもいいんだ、なぜそれがいけないんだと言いながら多くの人の命が殺されていますし、また自分を神にする自己中心の最も極まった状況は、自分の願ったことさえその通りになればよいという思いで、自分で偶像を作ったり、そのような偶像を建てますっていうと拝んだりする状況がこの世の中にもはびこっております。まさしく神の栄光を朽ちる人間や取り獣の刃物の似たものに取り替えてしまっているという、おぞましい神様をこんなようなものに取り返せているというおぞましい状況がありますし、またあなたにはこのような罪がありますと指摘しますと、必ず私なんかそんな罪なんかありません、一定の心に悪いこともやったこともないし、いつも良いことしかしてませんし、法律もそんな悪いことを犯したことはありませんから、そして地域の地域活動とか奉仕とかもいろんなことをやっていまして、自分がそんな悪いようなこと言われる試合はないんですけれども、まあ大方の方がこのような気持ちであろうかと思うんですね。自分は罪は認めたくないからもう認めようとしないという状況もありますし、サタンが固く心を閉ざしていますから、そこをなかなかこじ開けないような状況にもなってしまっているんですね。ですけれども聖書を見ますとですね、それよりは自分を神にしている高慢の最たるものだということなんですね。自分を神にしていてそれ以外のものを受け付けないというもの、それがもう高慢の罪で、神様が作られた命の御業が世の中にはいっぱいあるのに、それも認めようとしないんで、とにかく自分のやりたいようにやることが正しいんだ、自分には罪がないから自分の言ってることだけが正しいんだというような言い方になりますけれども、それは究極の自己中と高慢の背きの罪であるということにもなりますので、私たちはすごくそのことも気をつけて神様の方に向かわなくてはいけないということでもあると思います。また創世記の方をですね、今日は見ませんけれども、人間が初めて神様の前に罪を犯してしまった瞬間というのは、神様が取って食べてはいけないという実から取って食べたということがから始まりになっています。単なるケアレスミスで単なる大量の中で一つだけちょっとわからないのがあって、それで取って食べたぐらいなものだったらそれでは許されるんですけれども、そうではない許されない状況でそれを食べたということがあるんですね。それはサタンにそそのかれていて、このサタンというのは神などいらない知らない、神様にしつくものはみんな死んでしまえばいいんだ、命は死んでしまえばいいってと言って、神様から引き離して死の方を選ばせるのがサタンの働きですから、そのようなものがいまして、そのサタンのささやき通りに、あなたは神と同じになれるよ、その実を食べると神様と同じになれるんだから食べちゃいなよと言って、その通りに納得して食べてしまったわけですね。ですから本来ならば永遠の命の水を飲んだり、そこから実を取って食べることが できるはずのものが神様の前から完全に外され、サタンの側に回ってしまい、滅び、悪霊や滅びの中に閉じ込められるような罪ある恐ろしい恥ずかしい姿になってしまったと書かれています。またその姿を見た人間はですね、こんな姿恥ずかしいと言って一軸の葉で身を覆いました。しかし一軸の葉は神様の前に何の効果もありませんので、その罪を犯して細向きの罪そのもののものとはなんと汚れて醜いものだったかということでもあります。神様の立場からすればそのようなものを即座に滅ぼしてしまっても全く変わらないお立場に現れるんですけれども、神様はそのようなものに獣をほふってその皮を着せてくださったということが聖書の中に書かれています。その動物の命の代価を通して許しを与えて人を生かしてくださる神様側に招いてくださる、そして裁きではなく救いの方に生かしてくださるという御業をそのことによって神様が制定されたということが聖書の中にも書かれております。ですから動物の命によって罪が贖われるということは旧約聖書の中にはたくさん書かれていて、ユダヤ民族もそのことをずっとやってきたんですけれども、あまりにもこれが限定的なもの、一時的なものですので、多くの動物の命がその中で捧げられてきたという歴史もありました。ロマ書の3章9節からお読みします。ではどうなるのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあるからです。次のように書いてあるからです。義人はいない、一人もいないということが書いてあります。また悟る者は皆、神を求める者はいないという、皆私たちはサタンの中に閉じ込められてこのような状況になっている、すべてのものがそうなっているということが書かれてあります。ですからこちらにはユダヤ人もギリシャ人も、まあ、日本人も韓国人もありませんということが、すべての人がその罪の下にあるということが書いてあります。しかしそこからの救いが提供されているということも書いてあります。同じ3章の20節からを見ますと、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の思いに義とは認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。しかし今や律法とは変わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。こちらにどんな人でもこのイエス・キリストによって救いをいただくことができるということが書いてあります。23節、それを助詞してあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない、全くそういう状況になっているんです。しかし24節、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるのです。イエス・キリストは自分の救いにして信じることによってこの救いをいただくことができる、神様の前に与えなしに正しいものと認められる立場に変えられますということがある。また神の栄光をそのものになるということも書かれているんですね。キリストと共にあると、 信じるとそのように変えられるということが書いてあります。絶章の8節から読みますと、では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にありよ。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。こちらに神様の御約束がはっきり書かれています。あなたの口でイエスを救い主として告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。これはあなたの背きの罪をその身代わりとなってイエス様がその身を負って十字架の上で裁かれ死んでくださり、また蘇ってくださった十字架の御業、それを信じるなら救われますとはっきり言い換えてあります。また人は十節を見ますと、人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。神様の御前にこのように祈ると義をいただくことができます。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も必要させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ死が全ての人の死であり、ご自分を求める、呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになられる方です。死の皆を呼び求める者は皆救われるのですということが書いてあります。神様のプレゼントを本当に素直に受け止めて、この通りに受け取るなら救われます。はっきり聖書には約束がなされています。最後に447ページのヘブルの9の11節からお読みしていきます。こちらにはですね、今まで多くの動物の血が流されてきましたけれども、それがどういう意味があるのか、またイエス様はそのような動物の血ではなく本当の救い主として来られましたから、その救いに預かってくださいということが具体的に書かれている箇所でもあります。11節からお読みします。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわち秘蔵世界のものではない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。ここにイエス様が成し遂げられたことが書いてあります。私たちの背きの罪のためになしてくださったことはどういうことだったんですか。イエス様が本当に動物の子羊のような動物のような状態になって十字架の上で裁かれた、私たちの背きの罪のために裁かれたんですということが書かれています。本当にこれが本物の救いですということも書いてあります。13節から見ますと、親木とお牛の血や若いお牛の灰を入れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするなら、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。これはイエス様を信じた者が神様にとってこのような立場をいただいて いるという神様の御心が据えて書かれているわけですね。神様の御前で完全に救われるということが書いてあります。15節、またキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反から贖い出すための死が実現して、召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間には決して効力を持ちません。ですから初めの契約も血を抜きにして成立したのではありません。モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語った後、水と火炉の羊の毛とヒソプとともに子羊と親木の血を取って、契約の書自体にも民全体にも振りかけ、これは神があなた方に対して命じられた契約の地であると言いました。また彼は幕屋と礼拝に用いるすべての用具にも同様に血を振りかけました。律法によればほとんどすべてのものは血によって清められたのです。血を流すことがなければ罪の許しはありません。こちらも神様の命の大前提が書かれています。血を流すことがなければ罪の許しはありません。ですから一番最初に神様が私たちに衣をかぶせてくださった時に、動物がほふられて、その動物の血命によって、許されて、私たちは神様の前に出ることができるようになったということがはっきり書いてあります。23節から見ます。ですから天にあるもの、私はこれらのものによって清まれる必要がありますが、天上にある本体そのものはそれ以上に優れた生贄によって清められる必要があります。キリストは本物の模型に過ぎない。人の手で作られた聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださいます。旧約の一時的な聖女に祭司が入って罪の許しを得るというのは、この世的な一時的な神様の写しのような状態だったということが書かれていて、それでは不完全だということですね。もうそれで全て有効になるということではなかったから、イエス様はその本物を提供するためにご自身を命を捧げる御業を成し遂げてくださいました。25節から見ますと、それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるよう、お捧げになるようなことはなさいません。もし同じだとしたら、世界のもとが据えられた時から何度も苦難を受けなければなれなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ、ややの終わりの時にご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためにではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。しっかり今日も神様がイエス・キリストを通して私たちに何をしてくださったのか、神の子羊という立場でイエス様はしっかり私たちのために十字架にかかって死んで、裁かれて墓にまで葬られ、その中で死に勝利し、サタンに勝利して 蘇って信じる者と共に生きてくださる主であられます。ルカはこの救いを信じて、誠の神様が備えた救いの御業の中に入っていただけますよう、これにお祈りいたします。